ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第4課太宰治。
皆さんこんにちは、ゆういちです。
なつこです。今回紹介する作家は
太宰治です。
では早速聞いてみましょう。太宰治。
昨年生誕100年を記念して、斜陽や人間失格などの代表作が次々と映画化されたり、記念イベントが開催されたりするなど、改めて話題になった作家といえば太宰治です。没後約60年が経過しているというのに、今でも新たなファンを獲得し続ける彼の文学にはどんな魅力があるのでしょうか。一般に太宰の作品は暗いと評されますが、それは私たちが普段心の奥に押し込めているネガティブな感情を隠さず飾らず小説という形で表現しているからではないでしょうか。それゆえ読者は、これは私のことだ、とか、太宰も私と同じように苦しんでいたのだ、などと作者に親近感を覚えたり、共感したりするのだと思われます。また、彼は印象に残る名文句を作中にいくつも盛り込むことが上手な作家でした。もちろん、登場人物やストーリーなどが気に入る場合もありますが、あの言葉があるから、私はこの作品が好き、というファンも多いです。数多くある名言の中から3つ挙げておきます。君のような秀才にはわかるまいが、自分の生きていることが人に迷惑をかける。僕は余計者だ。という意識ほど辛い思いは世の中にない。パンドラの箱。我が身に後ろ暗いところが一つもなくて生きていくことは不可能だと思いました。ビヨンの妻。疑いながら試しに右へ曲がるのも、信じて断固として右へ曲がるのも、その運命は同じことです。どっちにしたって引き返すことはできないんだ。おとぎ草子。太宰は生涯で自殺や心中未遂を繰り返し、5度目で死に至ります。偶然にも39歳の誕生日に遺体が発見され、生前の希望通り、現在は森鴎外の斜め向かいの墓で、安らかな眠りについています。
このブログの中で、昨年というのは2009年のことですね。
じゃあ今は2011年なので、おととしですね。
そうです。
僕は最後のラインに、自殺や心中未遂を繰り返し、5度目で死んだというところに今びっくりしました。
はあ、はあ。
はい。この自殺したっていうのは知っていたんですけども、4回も死のうとしたことがあるっていうのはちょっとびっくりですね。
そうですよね。
はい。そんなに死にたかったんですかね。
ねえ、なんかこう死にたい死にたいと思いながら生き続けてるっていうのはかなり辛かったんじゃないかと、ちょっと同情しちゃいますよね。あ、ちなみにブログに出てきた心中というのは、恋人同士が一緒に自殺することを言うんですけど、最後は愛人と一緒に自殺、つまり心中したらしいですよ。
あ、なるほど。まあ、この愛人ってことは、まあ、奥さんがいたけども別の女の人がいたっていうことですね。
そうなんです。
はい。
太宰治の写真ご覧になったことありますか？
ありますよ。まあ、ハンサムですよね。
そうなんですよ。だから結構女性にモテたんじゃないかなと。実際愛人がたくさんいたみたいです。
そうですね。はい。やっぱりこう小説家で、また顔もいいとなると頭が良くてかっこいいっていう、まあ、2つ持ってるから人気だったんじゃないですかね。
そうなのかもしれないですね。ゆういちさんは太宰の作品は読んだことありますか？
はい、いくつか読んだことがあるんですけども、ブログにも取り上げられていた人間失格はまだ読んだことがないんですよ。はい、ちょっとこの人間失格っていう、こうタイトルを聞いてわかると思うんですけども、ちょっと怖いんですよね。
そうですよね。
はい、すごいこう暗い話なので、読んでみたらちょっと落ち込んじゃうんじゃないのかなって思って、未だに読めないでいます。
あ、同感です。私も同じで、はい、人間失格は読んだことがないです。
怖いですね。
怖いですよね。はい、まあ実際怖い話というわけではないんだと思うんですけど、はい、
ちょっとね、気持ちがこう落ちてしまうのが。
そうですよね。はい、ブログにもそういうふうに書いてあったんですけど、実際に太宰治の作品は結構暗いのが多いんですよね。
うん、
だから暗い深刻なストーリーが苦手な人だと、例えば走れメロスなんかは比較的明るくて読みやすいのでおすすめです。
あ、そうですね。この走れメロスの作品のキーワードが友情ということで、とっても感動する話ですよね。
そうですね。
はい、簡単に言うと、自分を犠牲にして友達との約束を守ることができるのかっていうのが、テーマとなっています。
うん、
はい、これは中学校の教科書にも載っている話なので、日本人であれば誰でも知っているというようなお話で、とても人気があります。
そうですね。
はい、もしよろしければ皆さんも読んでみてください。
はい、他にも太宰治についてゆういちさん何かご存知だったりしませんか？
はい、これは僕ウィキペディアで調べたんですけども、
はい、はい
はい、それによるとですね、太宰治は青森県の出身で、本名が対馬修司というそうなんです。
あ、全然違う名前なんですね。
はい、ところが本人はなまっているので、この名字の対馬が対馬とか千島と、東京の人には聞こえてしまったそうなんですね。
東北の人の発音って聞き取りづらいことありますもんね。
はい、だから全く違うこの太宰治というペンネームを考えたそうですよ。
ということは、青森弁、津軽弁っていうのかな、それでは太宰はそのまま太宰というふうに発音するんでしょうか？
あ、はい、そうらしいです。
なるほど。じゃあやっぱりこう全国区でのペンネームを考えたというわけなんですね。
そうですね。はい、
それでは今日の太宰治のレッスンはこの辺で、また皆さん次のオーディオブログでお会いしましょう。
はい、さよなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.